未来基準ミキラジ。皆さんこんにちは。パーソナリティの竹内美希です。第10回未来基準ミキラジ。この番組は経営者をゲストにお招きし、思いをお聞かせいただき、応援させていただく番組です。木曜日の午後1時から30分間、ちょっと一息クオリティタイムにしていただけたら嬉しいです。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りいたします。改めまして、こんにちは。いかがお過ごしですか？どんなことをしながら聞いてくださっているでしょうか？と、最近の出来事でちょっとお話しさせていただいてもよろしいでしょうか？もうすぐね、父の日かなと思うんですけれども、5月母の日がありました。で、母の日、私娘2人と息子が1人いるんですけれども、真ん中の子供がですね、いろいろ無頓着な子供でですね、母の日っていう時にプレゼントをくれたことがないんですよ。別に絶対くれとかそういうことじゃないんですけどね、はい、一番上の子はすごく繊細な子なので、毎年忘れずに何かを送ってくれるすごい優しい子なんですけど、真ん中の子はですね、なんか何もないんですよ。でも、まあそんな感じと思ってたんですけど、今年はですね違ったんですよ。で、彼女はですね、アニメクリエイターという仕事をしていまして、で、そういった LINE とかそういったネット系がすごく強いんですけれども、 LINE でですね、なんとハーゲンダッツのアイスを送ってくれました。笑っちゃうでしょ。でも、なんかこの感じがすごく気軽で、なんかすっごい嬉しいと思って、美味しくアイスをいただきましたとさ、というそんな、はい、最近の出来事でございます。はい、ではでは、本日のゲストはですね、同じようにお母さんでもあるんですよね。はい、前回はですね、銀行員時代のすごい、本当に何でしょう、3日で辞めるとおっしゃってた方がですね、いろんな場所でご自身で言う失敗というものを経験しながら、なんと支店長まで上り詰め、そしてといったところをお聞かせいただきました。では、今日もね、早速呼んじゃいましょう。はい、前山美也子さんです。
こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今慎重に美也子さんって言ったの
分かりました。間違わないように。
はい、みーちゃんです。はい、前回はですね、そうですね、銀行時代のお話をお聞かせいただいたんですけれども、もうちょっと銀行時代の話したかったぞってさっきおっしゃってたので、ちょっとお聞きしちゃおうかなと思います。はい、銀行時代、やっぱりいろんなことがありましたよね。で、特になんかおっしゃってて印象的だったのが、銀行がリスクを取ってくれたんじゃないかっておっしゃってました。そのリスクとおっしゃった意味、そこをお聞かせいただいてもよろしいでしょうか？
はい、はい、今日もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
そうですね、リスクというのは、銀行の支店長という立場ですよね。
はい、
で、昨日前回お話したように、3つ目と4つ目というのは平身店といいまして、融資も預金もすべてやっているフルバンキングで、最後は特に60人もいる大きなお店だったんですね。母店に近い、母店クラスですよね。その店を女性に任せるという時代ではないと。なかなか他校には、今でも他校さんを見ても、そういう規模の支店長いないんですね、女性に。それが随分昔に任せてくれたというのは、本当にリスク、何か起こした 時に、はい、あと面倒見てくれると薄く、うん、を取ってくれたんじゃないかという、本当に驚きました、
はい、何かあったら責任を取るっていうちゃんと決意を持って抜擢されたということですね、
はいはい、そうですね、その選択、誰かをこう決めたという、うん、はい、責任がありますよね、
はい、
総理大臣が大臣を決めたみたいな、
うんうんうん、
そういうのと同じリスクがあるんじゃなかったのかなと思うんですが、
はい、
そこをリスクを取ってくださったっていうのがすごいなと思ってます。
なるほどなるほど、はい、なんかリスクでちょっと思い出したことがあるんですけれども、はい、いいですか、
はい
はい、私ちょっと金融系のいろんなこの研修をしたことがあって、はい、リスクってある意味、うん、どうしてもこう悪い意味で取ることがあるんですけど、実はリスクって、まあ、目指しているところからどれだけブレるかっていうところをリスクって言ったりするんですよ ね、
そうですね、
なので、はい、良いブレもきっと想定してリスク取ってたんじゃないですか。
ミクさんにそう言われるとそうかなって思ったりもしますが、
はい、だって金融業界だし
銀行という、はい、まあ、男性社会の中で、はい、もしかしたら違うことやるかなって思ってくれたかもしれないです ね
期待があったんでしょうね、は
い
は
い、そう言っていただくと嬉しいです。ありがとうございます。
きっと何かみーちゃんはやってくれる、でそしてそれを本当にやってくれたんですね、はい、
ありがとうございます。
その頃の上司の方に何かお伝えするとしたら、はい、どんなことを、
はい、私今人材開発の仕事をやっぱりしていて、はい、今 の、 私のインスピレマネジメントのミッションは、
はい、
人が輝き主役となる仕組み作りを通じて、はい、組織の成長に関わり続けるなんですが、
はい、
要はもうダメ行為の私が支店長になったということは、うん、まあ、上司のおかげだと本当に思ってるんですね、
はい、
上司と組織のおかげ、
うん、
ということはやっぱりご恩返しをしなきゃいけないなってずっと思ってまして、
ご恩返しですね、
はい、私にミッションを与えてくれた上司たちの、
はい、
まあ、いらっしゃらない、もう亡くなった方もいらっしゃるんですが、なんかその方々にきれいごとに聞こえますが、うん、お役に立たなきゃいけないなってすごく思ってます。
お役に恩送りっていうのもありますね、
はい、そうですね、恩送り、そうだと思います。
はい、はいはい、ではその銀行員時代に、まあ、ミッションをいただいて、そして母店を、まあ、店舗をこう回してきた、そのみーちゃんがご自身のミッションを持ってるってことですね。
そうですね、
はいはい、もう一度そのミッションゆっくり言っていただいてもよろしいですか。
はい、ちょっと長いんですけどね、
大丈夫です、はい、
人が輝き、はい、主役となる仕組み作りを通じて組織の成長に関わり続けるなんです。
一人一人が輝いて、はい、そして組織ができていくということなんですね。
そうです、人がやっぱり働く人がなんかこう、うん、私主役なんだと思う、どんな仕事をしていても主役だと思うんですよね、うん、
はい、
自律的に働いていけば主役、
うん、
そういう仕組みを作ってあげたいと思うし、
はい、
その、主役になれるためには理念というものがないと、はい、どこを目指していいか分かんないですよね、
はい、
そういう仕組みを作って組織の成長にこう貢献したいなって、うん、それがおそらく私の恩送りになるんじゃないかと思ってます。
あ、素敵ですね。
ありがとうございま す、
です、ね、でこの理念ね、はい、実は私とみーちゃん同じものを持っていまして、理念実現コンサルタントなんですよね。
そうなんですね、はい、
でこの理念の定義、世の中でいう理念とはちょっと違うんですよね、うん、はい、何でしょうか。
理念世の中で言う志ですかね、
はい、いいですね、
はい、うん、
志ですよね、なんかこうかなんですか、額縁に飾ってこう置いておくものではなく、はい、ちゃんと志を持って実行していくものなんですよね。
浸透させて、はい、それが、メンバーいや、はい、まあ部下という言い方なんですが、はい、メンバーたちの、うん、まあ、共感を得て、
はい、
それのもとに自分たちが自律的に動いていくからこそ、組織は成長していくと思うんですね。
そうですね、自律的に動くが大事ですよね。
そうなんです。
やらされてたらやんないですよね。
やんないですね。やっぱりアメムチでは人は動かないので、
はい、
やっぱりこう主役となるというのは自立ですよね。その仕組みを作って差し上げるのが私の仕事かなと思っています。
なるほど、はい、じゃあそれをじゃあ具体的にこれから実践されていくというところがあると思うんですけれども、はい、具体的に、まあ、研修とかもね、もちろんね、はい、ご依頼があってやられていくところではあるんですけれども、はい、何かこう新しいことを始めてるっていうふうに伺ったんですが、はい、どんなことでしょうか。
そうなんです、
はい、
なんかね、
はい、
ものすごくご縁をいただきまして、はい、地元っていうところに目線を移したときに、
はい、
商工会議所とか、はい、産業支援センターってありますよね、うんうん、県の、はい、あそこからお仕事をいただけるようになりまして、うん、特に、三重県産業支援センターでは、
はい、
今年ですね、うん、あの三重塾という、まあ、次世代の、経営者を
成長、三重塾、
三重塾、はい、三重ってあの
三重県
カタカナで、
ご
めんなさい、ローマ字で三重って書くんですが、はい、そこの塾の塾長に就任させていただくことになりまして、
おめでとうございます。
ありがとうございます。びっくりしました、はい、実は
塾長ってそんな普通の人はならないですよね。
いやいや、で、うん、あの大丈夫かなって思ってはいるんですが、はい、前塾長さんもちゃんと顧問としてバックアップしてくださるので、
素敵、
はいはい、で企画を出しましたら、はい、まあ、すんなり通りまして、
はい、
7回ですね、7回コースで、はい、9月から来年の2月まで、
はい、もう決まってるんですね。
決まってるんです。
どんなことをされるんですか。
はい、今度はやっぱり、事業計画をご自身の手で作っていただこうと思ってます。
はい、
でそれからあとはミッションビジョンですね、
ですね、
その理念をとことん、うん、考えていただこうと、
はい、
まあ、その中にあの三重県にも素晴らしい経営者の方がいらっしゃいますので、はい、もうお願いをしまして、うん、お話をいただくことになっております。
お、
すごい楽しみなんですよ。
いいですね、はい、これ埼玉県から行けるんですか。
もちろん
私埼玉県です
で最後はあのその経営計画ですね、はい、それを発表会をしようかと思ってまして。
あ、はい、楽しそう。
楽しそう、楽しそうでしょ、
はい、
すごいワクワクしてます。
あ、いいな、はい、ワクワク大事ですね。
そうなんです。
あ、すごい、
まあそれはあの、うん、自分だけではできないんで、産業支援センターの方と、
はい、
それから各講師の方と、うん、それからメンバーの方とやっぱり作り上げていくものかと思ってます、
はいはい、本当にご縁がつながってまるでこの番組のようですね。
ありがとうございますそうですね、本当にね、
はい、
それからもう一つやりたいことは、
はい、
リーダーを養成する講座を作って、こっち個人で作ってみようかなと思ってるんです。
リーダーを養成する講座を個人で作る、はいはい、この個人で作るっていうのが結構ポイントですかね。
そうなんです。
今まではねご依頼をいただいて講座をされてた、はい、今度はご自身が主催の塾を作るっていうことですね、
はい、しかもその銀行員とか信用金庫の職員の方ではなく、
はい、
あの経営者の方も含め、
はい、
リーダーというものになっていきたいと言われる方にお越しいただいて、う
ん
う
ん、はい、
インターバルの講座を作ってみたいなと思っています。
具体的に何か浮かんでることありますか。
あります、あります。
何ですか、何ですか
やっぱりあのさっきの成果を出す力、前回にお話したんですが、
はい、
まあ、原理原則と、うん、それと、そのケーススタディを使って、
はい、
まあ、ご自身のマネジメント力を上げていただきたいなと。でそのことがおそらくそのリーダーの部下になる方とか、
はい、
そこに働くメンバーの方、
はい、
楽しくなるんじゃないかと思っているので、
はい、
そういう方々を養成していきたいなと思ってます。
なるほど。じゃあご自身の書いた本もテキストにもなるってことですかね。
あ、そうですね、はい、
なんかすいません言い方が一石何鳥ですか
10兆ぐらいですかね
、はいはい、じゃあ出た方はどんな風に変わっていくと思いますか。
私はですね、さあの前回申し上げたんですが、はい、みんなの中にいるリーダーがリーダーだと思ってるんですね。
みんなの中にいるリーダー、
まあ、尊敬し合うっていうんですかね、
はい、
多様性が非常に重要な時代になってきて、
はい、
未だにこう昭和のマネジメントをされている方が多いなって、うん、
昭和のマネジメント根性論ですか、
まあ、根性論とか
やればできる、
あるいはそうですねそれとかあとはあの既存の、まあ、マネジメントって既存のシステムを回していくということだと思うんですが、
はい、
リーダーとはやっぱりあの変革をしていくということだと思うんですね、うん、
はい、
で今はやっぱり変革の時代なので、
はい、
いろんな部下の、はい、あるいはメンバーの意見を聞きながら、はい、うん、お互いにこう、ね、話し合いでその将来を決めていくというか、うん、見ていくというか、
はい、
まあ、多様性を重視するようなリーダーというものを作っていきたいなと思ってるんですね。
じゃあ勝手に、はい、なんかリーダーというと引っ張っていくっていう意味にとってしまいますが、そうではなく、はい、割とこう横並びで、
そうですね、
同じ方向を向いて歩んでいくっていう、はい、
そうです
ね、そういうイメージなんですね。
そうです、巻き込むっていう意味ですかね、う
ん、巻き込み力ですか。
そうです。でしかも巻き込んでいくんですが、やっぱり、はい、あの決断しなきゃいけない場面はリーダーには大変たくさんあります、
はい、
まあ、特にあの厳しい時ですね、
うん、
この時は統率力、要は、はい、厳しいリーダーシップを取らなきゃいけないので、アメ打ちも必要ですし、はい、うん、使い分けられる人たちを、はい、作ってて失礼ですが、まあ、あのそうなっていただけるようにフォローしていきたいなと思ってます、
はい、それはなかなかすごい人材を育てていくかと思うんですけれども。
あ、そうですね、
はい、
はい、
これもう少し具体的に言うとどんなことをお伝えしていくんですか。
ああ、そうですね、はい、うん、今例えば部下の方、まあ、銀行もそうなんですが、
はい、
部下の方に言えないとか、
うんうん、
それから、まあ、甘くなってしまっている、遠巻きにしている、
はい、
で意見を求めるわけでもなく、
はい、
方向を見せるわけでもない方が私はどうも多いなと思ってるんです、
はい、
でやっぱりあの一緒の方向を向いて、うん、その言い方すごく悪いんですが、
はい、
ピカピカの人じゃなくていいと思うんです。
ピカピカじゃなくていい、
なくていい。で、みんながね、メンバーみんなが強みを生かして、
うんうんうん、
でみんなでこう心を一つにして一緒の方向を向かっていけば、今の集合知性っていう言葉がよく出てると思うんですが、
はい、
あの普通の方なんですが、うん、関係性もよく思いも一つであると、うん、恐ろしいほどの力を発揮できると、
はい、
まあ、そういう組織を作れる人たちですね、はい、そういう組織環境を作れるリーダーを作っていきたいということなんですね。
それを作るリーダーですね。
そうです。
あのすごく突出した才能というか、まあ、いろんな力がある人を集めてではなく、うん、それぞれの良さを生かしながら全体としてすごい力が発揮できる組織、裏を返すとどこでもできそうですよね。
そうなんです。チームマネジメントですね、要は、
はい、それができるってどんな能力があればできるんだろう。
人を、個別の人をちゃんと見てあげることではないですかね、うん、
はい、見てあげるんですね、
私のその若い時非常にダメコインだった、はい、ダメコインって話をしたんですが、いやいやいや、うん、そのダメコインだった私の、はい、まあ、できることを見てくださった上司がいるからこそ今があると、
うん、なるほど。
ですからできることを見てあげてそれを伸ばしてあげる、
はい、
あのご存じと思いますが、
はい、
あのダメなところを叩くと、うん、いいところまで悪くなるんですよね、
はい、
でもいいところを伸ばしてあげると、
はい、
そのできないことも普通ぐらいにはなるって言われてまして、
はい、
ということはいいところをとにかく卓越性のあるところまで伸ばしてあげるようなリーダーですかね、
うん、はい、なんかこれ
そういう人たちが
学校の先生にも聞いてほしいななんて
そうですかでも本当にそう思うんです。
はい、
はい、
いいですね。これお母さん方もなんかもしかしたらどうしても昔の教育って、まあ、自分も含めてですけれども、どうしてもできないところ、例えば90点取ってたとしても、あと10点なんでできなかったのってついつい言ってしまいがちだったんですけど、はい、これがあ90点できたんだねって言ってあげられたら、その子のなんかいろんな可能性はもっともっと伸びるんですかね。
そうですね、うん、私もですね、はい、あの子どもたちには厳しくできないはずないじゃんとか言いながら育ててはきたんですが、
はい、
今あの娘たちも、
はい、
得意分野であの、うん、活躍とは言いませんが頑張ってくれているので、
はい、
よかったかなと思ってるんですね。
そうですね、
ですからやはりあの好きなこと得意なことっていうのがやっぱり大事じゃないかと思ってます、う
ん
う
ん、確かに。はい、なんかさっきのなんか冒頭の話に戻ってしまいますけど、はい、その真ん中の娘って正直、はい、本人聞いてたらどうしましょうあの学校の成績は、まあ、中だったんですよ、
はい、
中ってことでですが、なんか将来イラストとか、はい、そういったクリエイター的なものになりたいっていうところだけ決まってたんですよ、もう中学時代から、うん、そうすると進路としてはこう自分の中で固まってたんですね。だから他のことがどんなにできなくても絵はずっと描いていたし、ええっていう風にしていたら今就きたい仕事について楽しそうにやってるんですよね、うん、その温かい眼差しが大事なんですか、うん、あ自分が温かかったわけじゃないでしょそのそうですね、それを大人にもお伝えしていくんですね。
そうですね、うん、もうあのただあの誤解のないように思うのは、
はい、
あの弱みっていうじゃないですか、
はい、
でできないことを弱みって言うんですが、
はい、
努力をしてできないことは弱みじゃないんですね。それは怠けているんだと私は思ってるんですよ、うん、
なるほど、
うん、できないっていうのは、まあ、例えば、知識、技術、やる気ってあって、はい、この3つが整わないと物事って成功しないと思うんです、うん、
知識、技術、やる気、
そうです、
うん、
でそのどれかが欠けていた時になんとかそれを、まあ、あの拾い上げてあげるというか、うんうん、サポートしてあげるという上司がいいわけですけど、
はい、
それを怠っていて弱みとは言わないと思ってまして、
なるほど、
弱みというのはどんなに努力してもできないことってありますよね、
はい、
例えば私はあの、非常に手が遅く、うん、未だにですね、
はい、
あのレジュメを作るっていうかありますよね、
はい、
人の3倍ぐらい時間かかるんですね。
そうなんですか、
ええ、なこれはもう
それは感じないですけどね。
ありがとうございます、はい、夜中にやってますから
明日夜を努力されてるってこと
ですね。そうなんです、
はい、
なのでそれはあの別の問題で、
はい、
努力してできないことを弱みっていうと思うんですよね。そこを履き違えていると、
努力をしないで弱みと言うな
言うな、そうですそうですそうですそうです、
はい、
だから そこは別としても、うん、やってもできないことを叩いちゃいけないと思うんですよ、うん、 例えば運動会で足が遅いっていうのはもう仕方がないことですから、うん、それよりは、うん、運動会はダメだけど音楽が、音楽は上手とか、はい、そういうところを褒めてあげればそこで伸びていくんだと思うんですよね、はい、まあ、それはもう組織であろうが学校であろうが一緒じゃないかと思ってます、はい、
そうですよね、はい、なんかよく聞き脳とかを聞いたりするんですけれども、はい、すごく細かいことが得意な人とすごく企画したりする力が得意な人、はい、これをなんだろう、できないからじゃなくて両方ともできる人を、まあ、組み合わせてあげる、
あ、そうですね、
をやるといいって聞いたんですけど、うん、なんかそこも一つの要素にはなっていくんですかね。
そうですね、はい、チームマネジメントってそういうことなんですよね、はい、1たす1は2ではなく1たす1が10だったり、うん、20だったりしていくっていうのは、うん、
はい、
得意分野を組み合わせてあげればいいんじゃないかと思ってます。
それをみーちゃん教えられるんですね。
はい、
すごい、
あの、はい、私のその3つ、はい、前回話した、はい、1年半でトップになった店は、
はい、
まあ、得意なもので組み合わせていったら本当に強い組織になったんですね、
はいはい、じゃああえて、まあ、ご自身のこと褒めまくっていいんですけどみーちゃんがそれをできるのはなぜですか。
できないことが多いからです。
あ、なるほど、はい、そっか、できないとできない人の気持ちが分かるの、
すごく分かるんです。
それとともにいいところも見えてくるんですね、
はい、そうですね、これはできるけどこれは無理だと思うことが、
みーちゃんといたらきっといいところを引き出していただけるんですね。
ありがとうございます。
一緒にいましょうね。
あ、そういえばあのストレングスファインダーって、うん、
はい、
のご存知の方もいらっしゃると思うんですが、はい、強みですよね、
はい、
あの34の資質の中でトップ5が、ね、はい、出てくるという一つのこう診断なんですけど、はい、うん、それの2つ目か3つ目が個別性なんですね。
個別性、
個別性って人の特技とか見えるんだそうです。
へ、
これはあのなんか持って生まれたものかもしれないですね、はい、これはありがたいことだと思ってまして、
はいはい、なるほど、そこにちゃんと強みがあったわけなんですね、うん、
あった、びっくりしました、
はい、あんまりいないっておっしゃってましたっけ日本人。あ、
それはですね、
あ、それは違うやつ。
それはね、自己認知。
それは何ですか。
あの、なんだっけ、根拠のない自信です。
それは個人事業主というか経営者としてなくてはならない素養ですね。
そうですね、もうずっとそれがあったようです。
実はダメ社員とかさっき言ってましたけど、実はそんなことはなかったというね、根底的には。
いやいや、だから悔しかったです。そんなはずないと思ったんでしょうね、おそらくね。そう思います。
はい、こんなはずはないから絶対できるというところで、はいはいはい、どんどん努力も積み重ねて見つけていただけたというのもあるんですかね。いやいや、
周囲の方の本当にあのおかげです。
おー、すごいですね、はい、じゃあですね、ここでちょっと音楽を入れていただいて、はい、未来基準コーナー行きたいと思います。
夢の種。
未来基準コーナー。未来基準という言葉、まあ、みーちゃんはねきっと聞いたことあると思うんですけれども、あれできるかな、どうかなっていうのは現在の基準で考えているから、未来の基準で考えているともうそれはできちゃってることなんですよね。なので未来基準で考えたらできないことはないっていう、そんなね考え方をしていきたいなと思っていますので、みーちゃんの中で、まあ、いつでもいいです。1年後でも2年後でも10年後でも何を実現していますか。
はい、はい、2つあります。
お、
はい、1つは、はい、理念を三重県の企業様に浸透させたいと思ってます。
はい、
もう1つは、はい、コロナで全然行けなかった主人と、うん、主人あの目があまり良くないので、
うんうん、
一緒に、
はい、
カナダに行きたいと思っています。
いいですね、はい、カナダはいつ頃行きますか。
はい、来年には行きたいと思っています。
もう来年行くんですね。
行きたいんです。
あ、はい、いいですね。
ありがとうございます。いいです
ね、そう、みーちゃんお仕事もすごく一生懸命頑張ってらっしゃって、でも同時にご家族のことも大切にされてるんですよね。
昔の罪滅ぼしです。仕事に集中していましたんで、
と私も耳が痛いんですけど。はい、
そうですか、そうですか、はい、じゃあ一つ目のところの三重県の中小企業の方に理念をお届けする、はい、といったところ、そうですね、それをやっていったらその会社の方々はどんな風になってますか。
はい、おそらくですね、うん、会社は大きく成長すると思います、
はい
はい、社員の方が自分ごととして経営を、うん、目標を自分ごととしてやっていこうとする姿が見えると思うんですね、うん、
はい、
そうすればおそらく会社というのは発展していくと思います、
はいはい、
やらされ感では発展しないですよ ね、
はい、この発展というのはお金の意味もあるんですよね、はい、ちゃんと売り上げを上げて利益を上げ、そして従業員さんにもちゃんと給料を払われて、従業員さんの人生も幸せになっていくという、それで含めて発展ですよね。
そうですね、そして周りの方からもいい会社だと言われるということですね、う
ん
う
ん、なるほど、関わる方、はい、全ての方からもいい影響をということですね、
はい、
いや素晴らしいですね。
す
この理念ってね、
う
ん、ちょっともうちょっと理念の話しちゃいますか、
は
い、
そうですね、
生岡さん聞いてますか。だって今出た生岡さんというお名前はですね、理念実現コンサルタントを育てている理念術の、まあ、理事長って言ったらいいですか、代表ですね、
はい、
でこの理念実現というのは実は会社の方にまずはお届けしているんですけれども、高校生にも、ね、お伝えしているんですよね。
そうですね、
これ前学校名までは出していいのかしら、新聞にも載ってるから大丈夫ですかね。
大丈夫ですね、
はい、水戸農業高校、はい、茨城の水戸農業高校でチームポリシーという形で理念の浸透をしてきました。で私お手伝いをしてきたんですよ。で子どもたちって素直なんですね、うん、もう大人だったら例えばまあサンキューカードとかね、ありがとうの気持ちをお伝えするっていうのをカードを使ってねやっていったりするんですけど、それを本当に実践していて、そのカードをもとに会話を作るっておっしゃったんですよ。例えばみーちゃんが物を落としたとします。先輩これ落ちましたよ、
ありがとう、
ありがとう、ありがとう、
それを、
ねうん、で実際にで、あ実はこれこんなことあったんですよ、こちらこそありがとうございますって言ってありがとうをつないでいく、うん、そんな文化がね生まれてきてるんですよね、
はい、素晴らしかったです、
ね、
発表を聞いていて、はい、胸がジーンとしました。
本当、はい、涙出そうでした、
でしたね。だから生徒さんに教えられた気がします ね、
はい、だからその子どもたちが大きくなって社会に出た時に日本って変わると思うんですよ、はい、でその時に大人が変わってなかったらもう置いてかれちゃいますよね。
本当にそうです ね、
だからこそ私たちはまずは会社の社長さんたちに理念の大切さをお伝えして、その従業員さんって結局お父さんお母さんですからね。
そうですそうです、
はい、そこが変わっていって、うん、子どもたちも変わっていったら、うん、なんか素敵な世界が広がっていきますよね。
本当にそうです ね、
その理念に基づいて行動するっていうところも、まあ、共通の、ね、ものを持ちながらみーちゃんは三重県で大活躍するわけです、いやまずは三重県ですね。
そうです、はい、今はでも銀行の支店長の講座の時には必ず伝えてます、は
い、あじゃあ銀行の方々にも伝わっていったらまた広がりが出ますよ ね、
出ると思うんですね。
全国にも出ますしね。
そう思ってます。
でその銀行だけではなく、はい、違う銀行にも広がっていきますもんね、
は
い、
それは銀行だけではなくその銀行の支店に、はい、支店ごとに作ってもらいたいと思ってるんですね、
うん、あぜひやってください、はい、いいですね、いいですね、
ぜひやっていきます、
やっていきましょう、はい、それぞれがなんかそれぞれの中でこれをやっていったら、なんだろう、なんかやっぱできないことなくなりそうな気がしますよね。
そうなんですよ、
楽しいですしね、
広がっていく、楽しいんです、この仕事は本当にワクワクするんです。
本当ですね、そしてこれがみーちゃんのミッションなんですね、
はい、そうなんです。
あいいですね、いいですね、なんかいいですねしか出なくなっちゃう
みきちゃんと一緒に、みきさんと一緒にやりましょう、
はい、やっていきましょう ね、そう、うん、でそんなお話も今度はねみきファームでお話ししていただきながらどんどん広げていきたいと思います。はい、本当にもう第2週にわたってっていうんですかね、もうたくさんのお話をいただきました。前山美代子さんをお迎えいたしました。本当にどうもありがとうございます。
ありがとうございました、
はい、ありがとうございます。はい、本日もお聞きいただきありがとうございました。さて午後も頑張ってまいりましょうか。なんかここで終わるといつも時間が余っちゃうんですよね。みーちゃんなんか一言ください。
一言ワクワクで生きていきたいですね。
ああいいです
ね、ワクワク大事ですね、ワクワク、大人も子どももです。はい、はい、ではいつもいつも未来基準で参りましょう。